良質な天然水を育むのは美しい山々、その大自然が水を生み出す過程を都会で再現したミネラルクリスター。キッチンだけでなく全ての蛇口からミネラルウォーターが使える上質な暮らし、さあミネラルクリスターで検索。
大野隆のロマンチックラジオ。
今週も素敵なゲストをお招きしましてですね、大野隆のロマンチックラジオをお届けしていきます。さあ今週はですね、農業機器のメーカーオーレックからですね、なんだて彩香さんに来ていただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
元気ですか？
はい、元気です。
あ、よかったね。オーレックとはもう農業機器のメーカーということですけども、なんだてさんが所属しているのが経営総合部ブランディング広報グループということですけども、
はい、
まずはこのオーレック農業機器メーカー、まあ、機械メーカーということですけども、もう一言で言うとそういった感じですか？
そうですね、そういうことですね。農業機械を、はい、作って売っている会社です。
ねえ、はい、もう創立して70周年を迎えるということですけども、
はい、
はい、で創業はいつになるんですか？
1948年ですね、
うん、あ、1948年。でおかげさまでもう70周年を迎えましたということで、
はい、昨年おめでとうございます。いただきました。ありがとうございます。
すごいな。そしてなんだてさんは入社何年目なんでしょうか？は
い、あ、今年入社したばかりでございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
今年入社しましたということですけどもね、はい、まあ、僕のイメージですよ、僕のイメージ、やっぱりその農業機械のメーカーっていうとやっぱりこう男性が多いというようなイメージなんですけども、その辺どうですか、なんだてさん？
そうですね、うん、会社には男性がやっぱり多いんですけれども、うん、はい、最近はその女性を積極的に採用、うん、活動を頑張っていこうという会社の風潮もありまして、うん、
はい、
女性社員もしっかり活躍できる社風になっているかなと思います。
そうですか。今日ね、はい、初めてあのなんだてさんとお会いするわけですけど、なんかちょっと僕の中では農業機械のメーカーの会社の人っていうなんかイメージがちょっとまだつかないというかですね。
本当ですか？
ギャップと言いますか、なんかそのなんだろうな、例えば学生時代にこう土にまみれてね、いろんな野菜を作ってたとかっていう感じでもないわけですよ。
はい、
イメージでは。ね、でまあ入社して1年ということですけども、まあ、今年入社してということですが、はい、どうですか入ってみて会社は？
そうですね、うん、すごく伸び伸びとしている会社ですね、うん、私も1年目ですけど、うん、やっぱり自分の意見をしっかり言える空気がありますし、はい、その意見を言ったら、うん、それに対してすごいサポートしてくれる風潮があるので、うん、まあ、私もその機械を勉強してきたわけではないんですけれども、うん、その中でもすごく働きやすい環境が整ってるなと思います。
はあ、まあ、社員の皆さんとかね、そういった入社された皆さんはのびのびと活躍されて、いろんな意見だったり、はい、そういったこともやっぱ言えるけども、
はい、
農業機械のメーカーオーレックはもう雑草をどんどんと買っていくと。
そうですね、そうですね。
そういうことですよねこれ、
はい、
さて、まあ、前半はですね、もうせっかく今日ね来ていただいたんで、なんだてさんのですねちょっとパーソナルの部分を聞いていきましてですね、後半はこのオーレックね、農業機械のメーカーがどういう、まあ、そのブランドのものなのかといったものをですねちょっと伺っていきたいなというふうに思いますが、先ほど聞いた時に別にその機械を学んできたわけじゃなくてっていう話をしましたけど、学生時代っていうのはどういったお勉強されてきたわけですか？
私は外国語学部で国際関係学を4年間学んでました。
ほー、ということは新卒で。
はい、新卒で。
今は22歳
です、ね、
2歳。
はい、
すごいな。外国語を勉強してきて専攻は何だったんですか？なんか専門の専攻みたいなのあるわけですか？外国
その国際関係学っていう、うん、なんですかね、社会問題だとか、うん、まあ、ちょこっと環境問題も勉強するんですけれども、うん、その中で私の専門的に勉強したのが、うん、アメリカの黒人差別の歴史について、うん、はい、学びました。
そうですか、
はい、
そういったお勉強されてた方が農業機械のメーカーに入社されるっていうのは、はい、ここまだ僕はつながらないところがあるんですけども、
ね、
ほら4年間勉強してきたことって、はい、多分まあ今後いろんな場面で生かされていくことがきっとあると思うんですけど、でもほらご家族の皆さんなんていうのはさ、ね、彩香ちゃんなどうしたのみたいなそういったことがあったでしょ、やっぱり。
そうですね、やっぱり両親はちょっと驚いてましたね。
ね、だからやっぱ大学に入ってからか、まあ、大学の勉強をしてる間にその時の夢って何だったわけですか？
あ、大学時代ですか、うんうん、 そうですね、やっぱり旅行がすごく好きだったので、うん、旅行関係の仕事に就きたいなとぼんやり思ってました、
うん、そうでしょう、はい、だって普通はねなんかそういうで、ちなみにその外国っていうのは何カ国ぐらい行かれてるんですか？
12、13ぐらいですかね。
12、13、
はい、
はあ、すごい。ちょっと言えるだけちょっと今言ってもらってもいいですか？
韓国、うん、台湾、
はいはい、
カンボジア、オーストラリア、アメリカ、うん、カナダ、はい、キューバ、うん、ドイツ、スイス、フランス、インドネシアとキューバ言いました？
キューバ言ったまあでも今10何個言いましたよ。11、12、はあ、い、そう、もう12、13行ってしまうとやっぱもうどこに行ったかがちょっと忘れてしまう部分があるよね。そう、なんかほらね、東南アジアを攻める人とかもいるじゃないとかって、はい、アジアを攻める人はいるけど、うん、もうまんべんなくいろんなところに、
そうですね、いろいろ
見
たいなと思って、
ね、まあ、やっぱりこうアメリカのその黒人の皆さんの、まあ、そういったものも勉強していたけど、はい、やっぱりアメリカにはちゃんと行ってると。
あ、でもその専門的に勉強する前に行きました。
そうなんですか。アメリカどちらに行かれたんですか？
はい、ニューヨークに行きました。
出た、ニューヨーク僕ね、アメリカ行ったことあるんですけど、ニューヨークに行ったことがないんですよ。
あ、そうなんですか。どちらに？
西海岸の方。
あ、
だからサンフランシスコとかロスとかラスベガスのあたりは行ったんですけど、
はい、
ニューヨークはまだですね、まあ言っても航空チケットが高い。
あ、そうですねすごく高いです。
ちょっとね、全然値下がりもしないじゃないですか、時期によっても。
はい、
だからなかなかね、ちょっとニューヨークの方はちょっと行けてなくて、でも行ってみたい憧れもあるんですよね。全然違うんですよ、西海岸と東海岸ではね。また
あ、そうでしょう
ね。え、逆に西海岸の方は？
は、行ったことがないですね。
そうなの。
すごく行きたいんです
よ。奇遇こわ、気もなんか気が合う、そう気が合うみたい全然同じところに行ってないのにねえ、そうなんですね。はあ、今までそのまあ12、13行った中 その外国の中で、あ、私ここ良かったなみたいなところありますか？
そうですね、あの、大体旅行で行ったんですけど、うん、カナダだけ4ヶ月間、うん、あの留学で行って、
語学留学、
はい、語学でちょっと英語を勉強しに行って、うん、なんでやっぱりカナダは思い入れが強いですね。
そうですか。
はい、やっぱりいろんな人種の方もいらっしゃるし、うん、そのすごく全員が優しかったですね、うん、カナダ人が。
はい、あとなんかやっぱね、治安がいいとかね、
はい、
そういったものもやっぱ聞きますよね、カナダってね。
そうですね、
環境もいいとか。
治安良かったです、はい、
ね、4ヶ月、
はい、
実際でもじゃあカナダにもう一回帰っておいでよとかって言われたらどうですか？
行っちゃうかもしれないですね
行っちゃうかもしれないそう、やっぱそんなにやっぱカナダ良かった？
良かったですね、すごく。あの、寒かったんですけど。
そうよねはあ、そう。じゃあついついなんかメープルシロップを見ると美味しくなっちゃうみたいな。
そうですね、それはちょっとあります。
それはあるの本当に。でもやっぱそういったまあ外国語、まあね、はい、その国際学科というかそういったものを勉強 されてるからこそ、やっぱいろんなところにも行ってみようと。
そうですね、いろいろみたいな。
自分でアルバイトしてお金を貯めて、
はい、あ、そうです。
すごいな。そうなのに農業機械のメーカーに入社されたと。
繋がらないですよね。
いや、まだ繋がらないと今後ですよね。でもやっぱほらね、オレックさんにしてもそうやって海外をいろいろ見てる、ね、はい、なんだってさんが入社してくれるっていうのは、まあそういった世界を見てる、ね、女の子が入社してくれるってことは多分会社にとってもプラスになると思ったからこそ、多分入社をね受け入れたんではないかなというふうに思っておりますけども、ね、ということで、後半はですね、このね、農業機械メーカーオーレックのですね、まあ、どういった会社なのか、そして今なんだてさんがどういうお仕事をしているのかというのをですね、いろいろとですね紐解いていきたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて後半でございますが、今週のゲストはですね、農業機械のメーカーオーレックからですね、経営総合部ブランディング広報グループのですね、なんだて彩香さんに来ていただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、ね、
1948年創業で創立もう70周年を迎えているということですけども、はい、まあ、小型の農業機械を中心に、まあ、製造されていると。
そうですね、
ね、で、まあ、あの前半はなんだてさんのですね、いろんなパーソナル部分を聞いてきましたね、まあ、あの外国語 4年間勉強されてきたんですけども、就職したのがこの農業機械のメーカーだとただね、やっぱ農業機械っていうのは、はい、まあ、ちょっと前にテレビドラマもありましたけども、やっぱりこの農業機械のどんどんとやっぱ進化だったりとか、そういったもので、まあ、人が楽をすることもできるし、またより美味しいものもこう作り上げられると。あとはまあ日本は昔から農業っていうのはたくさんね、いろんなものもありますけども、やっぱり海外ってまだまだね進んでないところってありますよね。まあそういった意味では農業機械のメーカーっていうのはこれからまたね、かなり伸びていくのではないかなと、そういったところも踏まえて南舘さんは入社されたんではないかと私は睨んでおりますが、いかがですかその辺は。
そうですね、うん、もうおっしゃる通りで
実際にこの入社しようとしたあのきっかけっていうのは何だったんですか。
その就職活動をしてる時に、うん、はい、その就職相談所、うん、というようなところに行きまして、はい、そこであのたまたまうちの会社の説明をしていただいて、うん、その後にあの会社の説明会だったりとか、うん、工場見学の方に参加して、うん、あの入社を決めました。
そうなんですね。今日パンフレットも持ってきていただいてますけども、はい、世の中に役に立つものを誰よりも先に作るという ね、
はい、
そうですね、まあ、そういった見出しもありますし、草と共に生きるこれはまたなんかちょっとねかっこいいじゃないですか。
かっこいいですよ ね、
草どんどん買っていくのにね草と共に生きるっていうね、この辺がやっぱちょっとなんか面白いなっていうところですけども、はい、もうどうですかこの辺を見てというか、何か感じるものがありましたか、うん、やっぱり。
そうですね、うん、やっぱりこう製品を作って売るだけではなくて、うん、はい、その製品を通して環境のことだったりとか、うん、あの美味しい安全な農作物を作るという、うん、その製品を通した先の未来のことまでしっかり考えている会社だなというふうに、うん、あの就職活動時代の私も思いまして、
うん、そうか、はい、ね、まあ、本当にその環境を整えるっていう意味でもそうですけども、はい、食の安全性だったりとか安心だったりとか、そういったものを、まあ、だからその機械を通じて、はい、食っていうところまでちゃんと見てるってことですよね。
そうですね、そこはすごく大事にしているところです。
そうなんですね。で、実際に具体的な事業内容としては南舘さん、はい、どういった感じになってるんでしょうか。
そうですね、うん、草刈り機とか、はい、あの耕運機というような田んぼとか畑で使われる、うん、その農業機械の開発と製造を行っております、う
ん、ね、で、まあ、自走型の草刈り機では国内シェアナンバーワンだと
はい、おかげさまで、ね、ありがとうございます。
すごいですよね、まあ、だからほら農業機械っていうとなんとなく僕らが知ってるのって、まあ、草刈り機だったりとか、はい、あとは耕運機ですか、
はい、
ね、あとはまあ何でしょうかね、こう田んぼの中に入っていくものだったりとかそういうイメージしかないですけど、今日パンフレット持ってきていただいてますけど、いろんなものがあるんですね。
そうですね、
ね、
特にそのうちの創業精神が、うん、世の中に役立つものを誰よりも先に作る、うん、ということから、その業界初の今までになかった製品を生み出すっていうのをすごく大事にしていまして、うん、なんでそうですね、多分今まで見たことないような形の機械とかもいろいろあるとは思うんですけど、ね、
まあ、いろんなものがこうありますけど、そのこだわりみたいなのがあるわけですか。
こだわり、
うん、
そう、
まあ、なんかこうパッと見僕はこうデザインとかがね、はい、すごくかっこいいなっていうふうに思いました。
デザインはですね、うん、そう、 うち の、 その会社のブランディングを、うん、そのリブランディングっていうのをちょっと3、4年前から始めまして、うん、そこでまた一気にデザインとかも今、はい、前あのチェンジ中。
そうなんですね、はい、いやほらなんかね、あの農業機械っていうと昔ながらのなんかこうイメージだったりとか、そのデザイン性よりまあ機能性の方だけをなんかこう重点、なんかまあ重点を置いてるというような、なんかそういうイメージだったんですけど、色合いだったりとかこう本当にこうデザインとか、はい、そしてまあ、もう僕素人ですけども、例えば男性の方が使うだけじゃなくて女性の皆さんにも使いやすいような、そういったこうデザインになってるなっていうふうに、ちょ、まあ、直感的に感じたというか間違ってないですか。大丈夫ですか。
間違ってないです。
あ、よかった。
はい、今実際に社内の方でもその女性でも使える小型の草刈り機とかを一緒に開発しているので、そのどんどん女性の方でも使いやすい機械をこうこれから世の中に送り出していきたいなと思っております、
ね、で、まあ、あのなんとなくこれもイメージですけど、はい、大きな、ね、ものをドーンって作った方が売り上げとかもドーンって伸びるんじゃないかなって思っちゃうんですけどなぜこの小型っていうものにやっぱり こだわってるわけですか。
小型、
うん、まあ、使いやすいっていうのとか、あとやっぱ身近に感じてもらうっていうところなんですかね。
そうですね、あとはやっぱりあのお客様からのご要望があった からですね。
そういうことね、
はい、実際農家の方からそのどういう機械が欲しいっていうのをそのヒアリングして、うん、それを実際に開発し て、
ということはまあ日本の農業によりまあそのまあ身近なものだったりとか、
はい、
例えばまあ日本のそういったこう農業のサイズに合わせたものをやっぱりこの70年間でいろいろとブランディングしながら、
はい、
そして出来上がってきてると、
はい、
でここ数年でまたこのデザインというものがまたこう変わってきてると、
はい、
なんかネーミングもかっこいいですもんね。なんかね、
そうですね、それもその、うん、リブランディングを始めた時にまたこう、はい、しっかりロゴと一緒に決めたといいますか、う
ん、すごいよね。なんだかね、一番最初のって常用タイプのこのね雑草刈り機ラビットモアっていう、はい、なかなかこういうネーミングつけないですよ ね。
でもラビットモアはそのリブランディング前からこうしっかりネーミングもありました、
うん、そうなんですね、はい、この辺がウィードマンとかですかね。
ウィードマンはその2017年にこの開発したので、
うんうん、水田除草機
そうですね、
ウィードマン、
はい、そのウィードっていうのが英語で雑草という意味で、それからあの名前つけられました。
そうなんですね、はい、これはでもなんかね、まあ、その単純に僕ら素人を見た時には面白いというふうに思ってしまうわけですけども
インパクトはあります
ね。でもやっぱりこの開発にね、はい、やっぱこう携わってる皆さんは本当にこう血と汗と涙と、はい、いろんなものをこう織り交ぜながらここまでやっぱ作り上げていってるんじゃないかと
そうです ね。特にウィードマンは開発からこの販売までに十数年かけて、は
い、そうですか、
かかっているので
ね。で10月の31日にとある場所にとあるものがオープンしたというふうに聞いておりますけど、これ、はい、何がオープンしたんですか。これは
福岡市の中央区赤坂の方にですね、はい、うちのブランド型、
はい、
ブランド発信拠点のグリーンラボ福岡という、
う
ん、はい、施設がオープンいたしました。
そうですか、はい、農業機器メーカーのなんかそういったこれ何ショールームって言っていいんですか。
そうで、ショールーム
ラボ、
はい、
うん、
機械もその2台ほど展示はしてるんですけれども、うん、その機械のショールームというよりも、うん、そのうちのブランドを知っていただくための施設だったりとか、うん、あとはその、ま、本とかも一緒に置いているので、はい、その本とかあと1階のカフェで提供するドリンクとかを通じて、うん、その普段農業と関わる機会がないあの方々にも、うん、農とか食とかちょっとでも身近に感じていただけるような場所になればという思いを込めて、
そうなんですね、
オープンいたしました、
まあ、農業だったりとか食ものづくりに関するね、はい、まあ、そういった書籍も置いてますし、あとなんかオリジナルドリンクを飲めると。
あ、そうです、
これなんか大人気だそうですなんていうドリンクですか。
ありがとうございます、はい、コメラテというものです。
コメラテ、
はい、
美味しいんですか。
美味しいです。
そうですか、はい、今日は持ってきていただけてませんけどね、これは
申し訳ないです、すいません
ね、ただでもほらね、まあ、ドリンクにしてもやっぱりこう食べ物に対してっていうのは非常にやっぱりこう、まあ、きめ細やかにいろんなものをやっぱりこう考えてらっしゃるわけじゃないですか、
はい、
その中でやっぱりこうミネラルクリスターというお水をやっぱりこう、まあ、取り入れてるっていうのはなぜですか、この辺は。
そうですね、やっぱりその商品、うん、ドリンクの商品開発を行ってる時に、はい、うん、そのやっぱり原料にすごくこだわりをこ うちは持っていたんですけれども、はい、ドリンクを作る際にメインとなるのがお水の味だったり、はい、その品質安全性だったり、その時にその、まあ、ちょっと知人の方からクリスタさんを紹介していただきまして、その、まあ、飲んでみて味も美味しかったですし、うん、その安全性も高いということで、ちょっとお水にもこだわりたいなという思いからクリスタさんを選ばせていただきました。
そうなんですね、はい、まあ、会社の理念とまたこのクリスタさんの製品とっていうのがまたこう、はい、まあ、マッチングしたというところですよ ね、
はい、
まあ、でも本当にまあ農業っていうのでやっぱ一番大事なのはやっぱ太陽だったりとか、まあ、土地もそうですけど、お水っていうのにもやっぱこうきちんとこだわってるということですね。さあ、なんだてさんにはちょっとエンディングまでお付き合いいただきたいと思いますので引き続きどうぞよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします。
大野隆のロマンチックラジオ。この番組は株式会社クリスター、株式会社 A キャスト、株式会社ライフサポートの提供でお送りしました。
大野隆のロマンチックラジオ。
て番組あっという間にエンディングの時間が近づいてまいりました。今週も聞いていただきましてありがとうございます。さあ今週のねゲストはですね、農業機械メーカーオーレックからですね経営総合部ブランディング広報グループの南舘彩香さんに来ていただきました。南舘さんありがとうございました。
ありがとうございます。
ねえ、まあ、10月の31日にですねオーレックグリーンラボというのがですね、赤坂駅一番出口を出てすぐと、
はい、
僕ちょっとまだ行ってないんですけどもう目の前だと、
あ、そうですね、
いうふうに言っておりましたのでぜひ皆さんこちらにも足を運んでいただきたいと思います。営業日は火曜日からですね土曜日までということで午前10時からですね午後7時まで営業していますのでね、まあ、あのお気軽にお立ち寄りくださいという感じですよね。
はい、
ね、ぜひ皆さん来てください、はい、そしてなんと11月の15日にですねイベントが開催されるということで、南舘さんこのイベントはどういったイベントなんでしょうか。
はい、グリーンラボ そのオリジナルドリンクを開発してくださっている、はい、うん、薬草ハーバリストの加藤美穂さん、
はい、
という方があの季節の野草茶作りのワークショップを行ってくださいます、うん、時間が午後1時から3時まで、はい、うん、定員が10名ほどなので、はい、その参加をご希望される方はぜひグリーンラボにお越しいただいて、うん、はい、スタッフにお声かけていただくか、それともあとウェブページからお申し込みの、はい、メールアドレスが載っておりますので、うん、メールの方でお申し込みをよろしくお願いいたします。ありました。
オーレックをぜひね検索していただけると、ね、はい、この辺にもヒットしますので、はい、オーレックですけども OREC これはね、まあ、大文字ということでですね、はい、ぜひぜひ皆さん検索もしていただきたいと思います。まあ、本当に学生時代はね国際的な、まあ、勉強もいろいろされてきて、で今後やっぱこの農業とやっぱりこう世界をこうつないでいくっていうのは、はい、南舘さんみたいな方がやっぱりこう活躍していくと本当にこう農業ってねまた日本と海外の人たちとやっぱつながりが出てくるんじゃないかなと思いますが、いかがですかその辺は。
そうですね、ぜひ海外の方にも一緒に農業をこの盛り上げていけたらと思っております、
うん、ね、ということで今週のゲストはですね、農業機械メーカーオーレックから経営総合部ブランディング広報グループの南舘彩香さんに来ていただきました。南舘さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。